皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月19日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は健康は神と学の力比べという話です。大本真由って皆さんご存知ですかね。出口直という、霊能力者ですね。明治時代のこの方が神がかりになりましてですね、藩士に字をたくさん書いたんですね。これお筆先って言うんですけども、これを出口鬼三郎が漢字当ててまとめたものを大本真由と言います。その一番初めのものがあるんですね。年代で言ってですね、それは明治25年の、節分正月のですね、旧正月の、そのお筆先大本真由なんですけども、その一番最初のやつってですね、これから何が起こるか実は全部書いてあるんですね。よく読むと分かるんですけども、今のことも書いてあって、で今のことははっきりその神と学の力比べだって書いたんですね。ですからこの建て替え、古い時代が崩れて新しい時代が本格的に始まるその一番最後の時に起きることは地震雷でも何でもなくて、実は神と学の力比べなんですね。はい。よくいろんな予言書今ありますんで、そのお金を守るとか地震とかなんかから身を守ればこれから助かるんじゃないかと思ってる人がたくさんいるんですけども、それ全く違いますよね。今回は魂の建て替え建て直しですから、いくら金があっても地震、雷、火災、その他から天災から身を守っても死ぬものは死にますわね。根性が曲がってると死んじゃうんですよね。ですから今回ばかりはその物理的な、そのなんて言うんでしょうかね、問題を解決すれば生き残るっていうわけじゃなくて、根性曲がってると結局死んじゃうわけですよね。そこはすごく重要なことなんです。結構なんかまだそれ誤解してる人いて、具体的になんかね、食料を備蓄して、なんかその地震がねを避けてとか、水をね確保してと、それで生き残るようなことを言ってる人いるんですけども、まあそれで役に立つことはあるんでしょうけども、根性曲がってるとそれじゃ生き残れませんので、根性さえ直しておけば結構そんなもんなくても生き残れちゃうのは今回なんですね。根性を直すっていうのが実はその大本真由だと戒心って言われたところで、戒心は心と書いたり信ずると書いたり神という書いたりするところあるんですけども、要するに、明るく温かい気持ちの人間になるってことですね。分かりやすく言えばね、明るく温かい気持ちの人間になっていればそれは大丈夫だっていうことなんですね。だから楽といえば楽ですよね。別に金がなくてもうまくいくし、それから、じゃあその天変地異来たらどうなのっていうと、いやそれはその地震がね、直下で起きても生き残る時は生き残りますからね。不思議なことがあるわけですよ。要するにそのあたりのところが最後まとめて言うところの神と学の力比べという話なんですね。で、神と学の力比べが一番最後にあると。で、学の言はもう過ぎたぞよ、神には勝てんぞよというふうに書いたんですね。今回実はその健康のことがまさにその最たるものじゃないかなと思うんですよね。もともとその現代人のこの健康っていうのはいわゆる慢性病でどんどん侵されてきたわけでありますね。糖尿病とかですね、あと癌なんかも、慢性病って言いますか、生活習慣が癌になること多いですから、積もり積もったいろんな問題が結局病気になるっていうことが多いですよね。そうすると単純な対症療法じゃなかなか治んないわけですよね。ちょっと怪我したからね、なんかその塗っときましょうみたいなことじゃ治らないわけで、そうすると皆さんその健康の維持っていうことはすごく大変で、困っておられるわけでありますけども、特に今このコロナですよね。コロナで今回酸化グラフェンが、ワクチンの中に酸化グラフェンが入ってること分かったわけでしょ。いやあれ大変だと思いますよ。そのあれはほら、まず第一に、その血栓とかね、ターボガンですか、ターボガンを起こしやすいんだそうですし、 血栓も起こしやすいそうですし、それからあれ論文書いてあったのは、その他人に移すんだね、あれね。ワクチン打ってない人に移しちゃうわけね。ですからもう今の時代ですね、問題は酸化グラフェンだけじゃないと思いますよね。福島のあのぶっ壊れたね、福島に今そのあのメルトダウンしてぶっ壊れたさ原発があんのよ。であそこから未だにさ水や空気が出てきてるわけですよね。あれあの露天の露天ですから、はっきり言ってあれ何に飛んできてんか分かんないですよね、はっきり言って。だからもう今の時代は毒物に対してどう対処するかっていうことを言ったって、もう対症療法なんかじゃ全く無理ですよね。それからいわゆる難病とかすごく多いですよね。本当に思いもかけない病気って世の中にたくさんあるわけで、でそういうのにこう一旦ねかかると、いやその経過を見るぐらい対症療法ぐらいって言われちゃうことが多くて、なかなかですね抜本的にこう治しようもないと悩んでる人すごく多いじゃないですか。でそういうのを見てるとですね、結局その人間の体とは何ぞやって話になってくるわけですね。でよく物事を分かってる人たちは、先取りしてる人たちはそういう対症療法ではなくて、まあ、全身の免疫力を上げる精神的な強さ、肉体的な強さを向上させ、それから言ってみると人間の体をリセットするんでしょうかね、はい、人間の体をお払いかけちゃって、体にお払いかけちゃって、で元のきれいな状態に戻す、こういうことをやっぱりできるようになってるわけですね。まあ、いろんな方法ありますよね、まあ、東洋医学みたいなのもそういう部分が結構大きいし、その他諸々の方法ありますよね。でそうやって自分の免疫力を高めて、そして自分の、中身をねいつもきれいにして、それからミネラルなんか上手にとってねその欠損した部分をこう再生するっていうんですか、自分の中でねこう新しい、ね、体を作っていく、そういうこともなんか熱心にやってると、もう不思議にあんまりこう大きな病気とかですねこうしないで済むということは皆さんそのよくわかってると思うんですね。どうしてもこう診断があって、診断の結果としてどう治療するかというふうに考えてるとですね、なかなかこれは、大変なんですよ。診断で治療ということになると、診断つかない間何もできませんしね。で診断つくかつかないかぐらいの状況の時にいろいろ手当てしないとね、体の健康ってなかなか維持できないことも多いですから、そうするともう初めから言ってみると、何かこう医学でね、対症療法を求めていこうっていうと、どうしてもやっぱり限度があって、それはそれでまあ西洋医学は西洋医学で使い道があると思うんですけどもね、その一般的な健康の維持っていうことになると、その西洋医学が出てきて対症療法する以前のところですから、もうそこまで行っちゃったらもう対症療法しかないっていうか、それしかないんですけども、そこに行く前のですね健康の維持増進のところが一番実は人生において重要なところなんで、その世界はですねはっきり言って医学なんかではちょっと分かんないじゃないですか。人の健康って本当不思議ですよね。特に今精神の健康っていうのはすごく重要で、ストレスがさまざまな体のね問題を引き起こしますから、ストレスこと言うとやっぱり生きがい論とかですね、自分はなぜ生きてるのかとか、死後の世界どうなってるのかとか、そこに物に直結してくる話ですよね。であと要するに、まあ、神々の世界というのはある種奇跡が起こす世界ですから、まあ、いろんな人間のね我々の身の回りもよく見れば奇跡みたいなことがたくさん起きてるわけですね。突然がんがなくなっちゃう人いますよね。進行がんでもう、ね、終わりかなと思ってたら突然がんがなくなっちゃったって人いますよね。それ似たような話はあちこちにあるわけで、だからその我々は実はその、大抵ね、まあ普通はこういうふうに生きていけば大丈夫っていう、まあ普通はとか大抵はという枠の中でこう生きてるんですけども、まあその外側ね、めったにないこととか異常事態とかいった時に本当の力が試されるんですね。ここで言ってみれば神の力みたいなのが出てくると、思わぬ大成功するとか、まあ病気で心臓なのが治っちゃうとかいう話になるんで、本当のこのまあ何て言いますかね、健康維持の一番のその決め手というのは、健康を損なってきてやばいっていう時になった時にどうやってこう戻ってくるかですね、あれね。でまあ戻り損なうと、まあ医者に行って治療してもらわなきゃなんなくなるんですけども、それに至る前でどうやってこう戻ってくるかですよね。 まあ、会社の仕事も全部そうだし、要するにやばいという状況になった時に、大きくそれようとするのをどうやって戻して、まあね、人間の体でも会社でも健康に しちゃうかっていうところが本当の勝負ですよね。やっぱりこう見てるとですね、信仰心のある人は強いと思いますね。特に例外的な事象が起きた時が全然違うんですね。普段の生活っていうのは、なんていうのかな、その信仰心あってもなくてもあまり変わらなく見えますよね。もう同じように、まあ、生活してるし仕事してますけども、でもなんかこう非常事態とまでいかないけども、想定外のことが起きた時、想定外が起きた時のこの馬力とか意欲とか行動力だとか、あるいは方向性の保ち方だとかいうのは、がぜん信仰心のある人が強いですよね。信仰心がないとなんか理屈こねて右往左往して、でそのまま結局堂々巡りするか止まっちゃうか、なんか全くとんでもないとこ行っちゃうか、そういうのが多いんですよね。だからこう想定外のことが起きた時が本当にその人の実力試される時で、健康なんかもそうだと思うんですね。こうなんかずれちゃった時に、それなんかますますずらしちゃったらそれで終わりじゃないですか。どうやってこう戻してくるかですよね。その揺らぎをですね、いかに上手に使って、揺らぎをいかに上手に使って元の状態に戻すかですよね。でそういうのっていうのはやっぱりどうも信仰心のある人にはかなわないと思いますね。いろんな人見てても、まあ、会社の経営でもそうですけどね。でこの今もう信仰心っていうのは神の世界って別に神道の神と限るわけじゃなくて、仏教でもイスラム教でも何教でもいいわけですね。神の名前はいろいろあってもその後ろは一つですからその後ろの一つというところが気がついて、ね、そこと向き合えれば何も問題ないわけで、そうするとまあ学というのはその論理の世界を超えられないわけでありますから、神は出てこれないですね。神を排除したところに学があるわけでありますから、ですからそのやっぱり学、神を排除した世界だけだとやっぱりダメだなっていうのはもう世の中見ててよくわかると思いますね。例えば今回もね、コロナのことでまあ政府が大嘘ばっかついてきたわけですね。バイデン政権も大嘘ばっかついてきた。その政府の言ってることは正しいなんてですね、初めからそんなことを思っててね、あるいは医者の言うことだから正しいなんて初めから思ってるとですね、大間違いどころか自分の命が危なくなることまでなったわけですよね。ああいうのっていうのは直感のある人は最初からわかるんですね。これおかしいだろうと、立場がいろいろあったってこれ見てりゃおかしいってのをすぐわかるんで、そうするとこうね、構えていけばそんなひどいことにならないで済むでしょう。ところがやっぱり理屈こねていくとですね、これでいいって話になっちゃうんだね。あるいは会社の運営なんかだとですね、直感ではこの投資やめた方がいいっていうのに、まあ、会社の中の、まあ、会議でですね、もう会社の中ってのはとにかく損得でしかものを決めない会社って多いですから、直感ではやめた方がいいと思うんだけども、損得で言ったらやりましょうって話になっちゃって、でやっちゃってしくじったって話はもうマイクにいとまがないですよね。あんなの見ててもその理屈こねてね、事業方針決めてやって見事に失敗してるのに、それに懲りて信仰心が戻ってくる会社ってあんま見たことないんですよね。一度理屈こねて失敗してするとまた同じように理屈こねて失敗するんで、今度は何もやらないってことなんだよね。理屈で失敗すると次は何もやらないというふうなんですね。何もやらんだから日本なんかまさにそうでしたよ。昭和の時代ですね、理屈こねてでたらめ放題やって、バブル崩壊で会社潰れそうになって潰れたとこもあって、平成になったら今度はね、神々しく仕事するのかと思ったら全く反対で何もしないと、だ神は神の何て言いますかね、足を踏み入れる場もないような会社が本当に多かったね。役所もそうでしょ、大企業大体そうだよね。そうすると神と学の力比べだから、じゃあヘリクスだこれどこまでもやってみと、もう潰れるしかないわな、今見てたって分かりますけども、まともなやついなくなっちゃうし、もうだから今なんかレベル、世の中の人たち子供でもレベル上がってますよね。昔私なら子供の時のようなああいう荒削りの世界とだいぶ違います、今の子供たちもね。そしてやっぱりこう神仏っていうものがの信じるっていうよりもですね、感じるかどうかですね。私に言わせるとよくね、神を信じますかと言うんですけど、信じるっていうか感じるっていう世界だと思うんですけどね。こうおるでしょうと、そこにと おる以上それはおるものとしてやんなきゃ始まんないでしょうっていうのが私の実感ですよね。だそういう世界って決して私例外じゃないと思うんですね。そういう感覚を持ってる人って今で決して例外じゃなくて、だからそうなってくるといつもこう聞きながら相談しながらやらないと決して物事成功しませんわな。だからやっぱり神と学の力比べってのはそのことだと思うんですよね。で健康なんかもですね、まあ要するに、ただ単にこう寿命が伸びますっていうんじゃなくて、要するに生きてるっていうことの意味を自覚して何をするのかの役割っていうものが分かればですね、まあそれはね、その言ってみれば天の意志と、同期しますから、シンクロしますから、まあ、すます人は元気になるわけで、だからその長生きしようっていう以上にそのどんな役割を果たそうかっていうことを、まあ明るく元気に考えてることがいつも大事なことですね。とりあえずなんかこれで仕事して、まあ、生活が成り立てばっていうことでやっていくと、どっかでやっぱ限界があるんですね、あれね。限界があって、やっぱりこの人生折り返し点過ぎたあたりから先っていうのはですね、まあ言ってみると何かこう使命を持ってね、使命を感じてっていうのかな、感じて生きていかないと、そのうち今日一日仕事して寝ると、で明日の朝目が覚めると、なぜ目が覚めるのか、目が覚めた以上何かしなきゃいかん、一体何をすればいいのかと、これについてやっぱり真剣に考えてないと、それはなかなか元気に、続かないと思いますね。寿命をね、健康寿命を続かないと思うんですね。でそういうのはやっぱり考えて行動すれば別にそれでいいわけで、特別なことやれって言ってるわけじゃないですからね、天はね。自分なりにこう積極的に知っていってみてやって、縁、いろんな縁でね、こう縁の中で揉まれながらね、まさに縁の中で揉まれながら見出して、で行動していけばいいわけで、まあ、その時は要するに忙しいは忙しいんですけど、別に怖いことでも何でもないですよね。そういうところがなんかすごく重要だと私は思いますね。でですからこの先、そのやっぱり健康はですね、やっぱりまずその医者にかかる前の話だっていうふうに理解すべきだと思うんですね。もう病気になっちゃったら医者にとりあえず行くっていうのは普通のやり方だと思いますね、今ね。もちろん医者に行かない人もいますけどね、まあそれはよほどなんかね、ちゃんとしたものあれば別ですが、普通はまあ病気になったら医者行くし、救急車乗ったら一応病院に連れてかれますよね。そうすると健康っていうのはそうなる前の話ですね。その医療機関に連れて行かれる前の話が健康の話で、ここのところは今まで本当ですね、ほったらかしだったと思うんですよね。最近少しみんな気にしでしてきたけども、でここの部分はやっぱり、私は特に今さっきも言ったのも、その信仰心というのはないとどうも難しい感じがするっていうのは、健康は体だけじゃなくて精神の健康もあって、精神の健康が崩れると体の不調も起きるし、それから生活仕事乱れてきて全部崩れていきますよね。だからやっぱりなんかその生きがい論ですね、生きがいをしっかり見出して、そして何かその生き生き元気にね、で困難にめげずにですね、どんどん前にね、こう状況を進めていくと、やたらめったらね、無理押しするんじゃなくて、その方向がね、その都度変わりますから、ここでどっち行くのか、右か左か変わりますから、そういうのも直感ですよね。神からの直感でないとなかなか最後分かりませんから、そういうのを駆使していかないと、どうも私健康って守れない状況に入ってんじゃないかと思うんですよ。だから本当にですね、なんか理屈っぽく生きてると、体は健康でも精神がなかなか追いつかなくて、精神がだんだん病んできて、結果的に体も病んでくるっていうのはたくさんそういう人今いますよね。そうなるとやっぱりこれはですね、まあ、いろんな意味で、神と学の力比べで、まさに人間の体っていうのは大自然のものでありますからね、そら学だけでは健康は守れないなと、まあ、正直言ってこう思いますね。で世の中もだから全部そうだと思うんですね。世の中のリーダーシップというものもね、まあ体というのを一つの総じ形で例えれば、それが会社であり、国であり、地球であり、宇宙全体でもありますから、総じ形なんですから、やっぱり信仰心というのはないとですね、よーっとこれはもうとにかく途中で、道を踏み外すぞと、で要するに真っ暗になっちゃってどうしていいか分かんなくなっちゃうと、そんな感じじゃないかと今見てて思います。まあでもですね、ここがやっぱり一つの折り返し点ですね。今までは まあ、とにかく理屈だけでなんとかなった部分が多かったと思いますが、理屈だけではなんともならんと、まあそれがね、今回のトランプ劇場でもはっきりわかるし、特にワクチンなんかでは本当そうですよね。ワクチンのね、毒物については、原子力もそうですね、あの原発事故ね。だからここは本当ですね、今までとは違うアプローチでいかないと未来を開けないと思いますね。まさに予言通りですね、神と学の力比べで学の世は過ぎたぞよと、本当になんかね、そんな形になってると思います。これはそれをしっかり意識してね、行動していかないといけない時だなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、健康は神と学の力比べということでお伝えいたしました。根本美光りましょう。さよなら。